はい、9月24日木曜日10時になりました。木曜純チャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
本日のお相手は、マックの
とも
き
と、はい、持ってます荒垣慎也と、
はい、劇団から木山さんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ありがとうございます。ございます。
持ってます。
あ、持ってますよ俺は今。
何を
俺は持ってます。どういうことですか。何か俺は何かを持ってるぜの方なのか。
違う違う違う、
話をよく盛るような。
違う運的な。
あ、運的なやつ。
運的な。
嘘つきじゃない。
運的なやつ。あのね、これ言ったらもうみんなびっくりするはずな。
いや、もうそれ言ったらびっくりしないな。
先週僕ね、はい、宝くじの話したの覚えてる。
先々週かな。
先週
いなかったでしょ。
先週
僕いなかったんですけど。あ、ありがとうございました。はい、先々週宝くじの話したでしょ。
は
い、
まあなんか言う、あ、ロト
とか、なんかトトとかビッグとか、
はいはい、
で、まあ分かったのはビッグとトトとかはサッカーのやつはあまり手出さん方がいいなっていう結論は出たんだけど、俺の中でね、
はい、
ロト6とロト7を先週買ったの。
はいはい
はいはい、あれ
数字6個選ぶ。そうそう、ロト6の方が月曜日と木曜日に抽選会、
はい、
ロト7は、うん、ロト7は毎週金曜日の1回だけなんです。
ロト6は数字6個で、ロト7は7個ってこと。
7個、まあ、7個当てれば今だとキャリーオーバーも出てるんで8億ぐらいくるんです
。
ロト7はね、でロト6もキャリーオーバー出てるんで今で大体2億3億4億ぐらいあるんです
。は
あ、
すごいな。
まあ、その6個と7個を選ぶんですよ。でそれに、ロト6の場合はまあボーナス数字で1つ、
はい、
でロト7の場合ボーナス数字が2つと、はい、でまあロト6の方は1から43までという結構な数を選ぶんです。
確率的に、
確率的に
難しい
で、
ね、
でロト7の方は1から31だったから、33、31ぐらい、この中から選ぶと。で先週僕買ったんですよ、
はいはい、
ロト6が当たりました。
はい、いくら。
1000円。
ああ、でもあれ
でちょっと待って、このリアクション。そんな言うけど確率的に言ったらもう何十万分の1でも確率ですから、ね、
もっとじゃないですか。だから6桁、6数字選ぶ。
41の中から
43
の中から6桁数字選んで、これ選んだ順番も関係ある。
うん、一応1000円は最低数字なんですよ。5等で3つ当たったんです。3つ当たったので1000円。
どういう計算してればいいか分かんないな。
でこれは俺ボーナス数字も当たってたんですよ本当は。だから4個だけど、はいはいはい、そのボーナス数字は別にそこに当てはまらないわけさ。
上の方です。
そうそう、上の方でしか当てはまらんから、はい、
何百万とか何千万が当たる金額だったらボーナス数字が関わってくるってこと。
要は2等にボーナス数字が入ってきたら、
あれだった、1等と同額とか、
同額っていうかちょっと下がるけど、
あ、
で次にロト7、1600円当たりました。
おー、両方当たった。あ、それはすごいっすね。
すごいですよ。だって僕の親父がその前、
そう話したよな、
話して、うん、本当に多分今だって10年ぐらいずっとやってますけど、1000円当てるのも
まあまあ
やっぱ難しいんだ。
いや本当に月にあるかなってないけど、
そう、あのね、かすぎもしなかったりするの。
もう本当にだって43個ある。
まあまあそうですよね、のうちの6個当てなきゃいけないから。
そう、しかも人間ってさ、前回当たった数字か前々回を見てさ、結構この数字出てるなとか一回気になると入れてしまうんだよね、
は
いはい
は
い、あ、今回出るんじゃないかみたいな。
で、あの全国の番組で、うん、その宝くじに挑戦する的な番組
あるじゃないですか。ありますね。10万円でできるかなだったかな、
キスマイと、うんうん、あのサンドさんが一緒にやってますね、やってるやつとかで。
あれでもなんかいろいろまああれがあるんですけど、
法則があるとか、ね、この数字は入るみたいなことをやってるから。
あれって何でこの数字を選ぶ？パソコン？
いや、
コンピューター、ね、
6時45分から宝くじドリームセンターのライブ中継があるんですよ。YouTube で見れる
の。なんかイメージはほら、あのなんかこのルーレットじゃないけど、なんか嫌じゃないけどさ、なんかこうやってバーンって回してから、
は
い
はい、あれはね、ナンバーズはそれやってるんですよ。
あ、違うんだ。
数字のやつに関しては
ボールビンゴみたいなボールが1個ずつできて、
何番ですみたいな発表があって。へー、
だから、うん、俺は今持ってるだろうなと思って、
うん、
今週ね、
うん、
まあ、月曜日にもう一回ロト6やったらダメだったんですよ、
うん、
で水曜日にロトビンゴってあるんですよ、ビンゴ5、
ビンゴ、はいはいはい、ビンゴってやつですね、
うん、ダメで全然かすりもしなくて、
逆に2600円で運使い果たしてるかもしれないじゃないですか。
それがだから嫌なんだよ、怖いんだよ。そう言わないで、そう言ったらもうそうなっちゃう。
そうやじゃないですよ、シエさん。でも最初にそのやっぱ当たる、うん、持ってると思って買う、外れるじゃないですか。まあまあ 外れはするよ、だってこんだけあるんだもん、
う
ん、
そうだよな
っていうのがあって、うんうん、次はまた当たるかもしれんっつって買うっていうので、うんうん、ハマっていくっていうやつですよ。
あと1万足したら当たるかもしれんみたいな、
ね、そうそう、
あ
でもね、あ俺は一応3口までって決めてるわけ。あ、はいはいはいはい、600円まで、
はいはい、
ね、1回タバコ頑張ればいいと、ね、1週間の2週、あ1週間のうち2日ぐらいタバコ頑張ればね、
いつも4センチぐらい残して消すけど最後まで吸って長持ちさせようとか
そうそうそうそう、そういう細かいこと
で、でも本当に確かに一口200円だったらそれぐらいでなんかできるという、
うん、ただ前にタキシーさんも言ってたけどワクワクを買うって言ってたでしょ、
はいはいはい、
本当に今それがめっちゃワクワクしててなんか毎日ねポジティブな気持ちになってるのよ。もうねこの新聞をね、うん、見る瞬間とか気持ちいいのよね、今日当たってるかなっつって、
あとこういうのをやると、うん、なんか日常生活であれ今週この数字よく目に入るなみたいなやつとかこれだっつって入れるとか、
そうそうそう、
入れとか
入れちゃうの。だからねこれもちょっとね病気っぽくなるの、
世界が変わるんですよ。だからもう数字がいっぱい見えてくる。
それをさポジティブに捉えられる人はいいと思うわけ、うんうんうん、まあ、何回も言うけど私も多分ハマりだしたらハマっちゃうけど、うんうん、ずっとそればっかになっちゃう人だから、
まあまあそうだよね、
それが嫌だからやらない。そうなんか
気持ちいいぞ。
いやだから当たった時の、ね、まあ、パチンコとかもそうだけど、うん、当たった時の快感が忘れられないっていうじゃないです か、
うんうんうん、
だからあれでどんどんハマっていってしまうっていうから、もう多分そういうタイプも、
あなるほどね、
うん、からいやなんかこ怖くて手出せないな。
あとね、面白いのがそのさっき言ったライブ中継やってんの、はい、6時45分から毎日やってんのこれ、
うん、
ナンバーズもあるし、
まあ、いろんなやつ、
そうそう、で週、その曜日によっての、まあ、ビンゴだったり67だったりあるんだけど、このねライブ会場がめっちゃね暗いのよ、
はい、
暗い、ね、本当にテンションも暗いし、
あ
もうなんならねこれ素人の方が組んだ照明かなぐらい、
誰もいないの、この人以外は、
弁護士の方と
弁護士
宝くじの職員の方が一人いて、二、うん、人がまず前に座るわけ、
はいはいはい、
紹介されてで、はい、めっちゃ暗いよ照明、
うん、
でなんか女の人が淡々とね、これでは宝くじナンバーを始めますみたいな。
広さは、
広さはね引きで撮ってるからあれだけど、わが町ぐらいなイメージ、
あ狭いんだ、
まあ、ちょっと奥行きはあるけど、
はいはいはいはい、
でいきなりじゃあ回してくださいって言った瞬間だけ照明がめっちゃ光って、音楽もめっちゃテンション高いんだけど、またこれが終わった後照明が普通に暗く戻るから、発表しますで1番みたいな、もうこのちょっとこれが
盛り上がりの音楽は何だったんだと、
芝居にしたら面白いなみたいな、
義務的にやらされてるんかなっていうか、
そうそうそう、
あの女性読み上げる人とか、
そうそうそう、
でもたまになんかこう芸人さんのとかさ、まあ役者はあんまりだけど、この営業とかに行って、あの司会の方ってどなたなんですかって言うと、そのなんかこう職員さんだったりとか社員の方がやってたりするじゃないですか、うんうんうん、でなんかこう呼び込みお願いしていいですかと、このどうぞって言ったら出てくるんで、まあ、例えばトモキだったらトモキの芸歴とかは読み上げてもらって、それでイメージとしては理想としてはとかいうか、まあ、こっちの人プロの司会の人とかがやったら盛り上げるために、それではともきさんですどうぞみたいな感じが、なんか職員の人だとそれではともきさんですどうぞ、
そうそうそう、
出れないっていう、
俺もだからどうもこんにちは出ていかんといけないのかなみたいなテンションですよね。
このメンバーで学校公演もやったことあるさな、
はいはいはい、
あの時 もう先生方がさ、ちょっと生徒をさ緊張させた、
そうそうそう、
はい、もう静かに今から始まるんだよっつって、
今から、ね、コメディでやるからお前たち笑えよちゃんと、
そうかしろっつって、
やめて、
で大体一発目トモキが出てくるし、このテンションが合ってないっつうかよ、
やめて
あれ
は怖いよね、
前説みたいのがあったらいいんだけど、
いやしかもそれはやってるじゃないですか、うんうんうん、検索さんが最初出てって、僕たちはこういうやつで、うん、すごいあれで見てくださいね、
リリーコーポレーションの、ね、説明したりとか、はい、こういう芸人さん、うん、芸人とか演劇やってますよっていう説明、
すごいフランクな感じというか明るい感じで言うけど、うん、じゃあこの後始まりますんでよろしくお願いしますって言った後に、うんうん、はいじゃあみんなちゃんと、静かに見るように一回先生挟んだりとかあるから
キュッとキュッとしてるな、
キュッとね、
あれはちょっと な、
うん、なんか怖いよね、
怖いな、
だから一般だから、まあその宝くじのね、多分普通の職員さんじゃないですか、
うんうんうんうん、
芸人さんだったりそういう司会の方じゃなかったら、
だからもしかしたらあえてテンション上げないようにやってるのかな、要は落ちる人もいるわけだから、外れる人もだから
不謹慎だみたいな、
そうだからニュースを読み上げる人みたいにちょ淡々と言うのがもしかしたら義務付けられてるのかみたいな、
うん、うん、
まあ、それももしかしたら心理的にというか、なんかいろいろ考えはあるでしょうね。
まあ、あんまり盛り上がりすぎてね、聞き取れないとかってなったらちょっと怖いっちゃ怖いからね。
でもやっぱあのよ、この抽選する時のこの照明がカチカチカチのからのこの何音楽ノリノリがすごく浮いてるのよ、見てたら。本当に一回見てみて、ちょっとなんか面白いんだよ。
6時
45分から
始まるんですよ。
だいたいね、5、6分ぐらいで終わるんだよね。
ちょっと見てみよう。今日がロト6、
あ、今日はロト6の日ですね。
ちょっと楽しみだな。うん、その持ってるではないですけど、うん、僕真っ黒っていうので一応、うん、あんま分かんないと思うんですけど、日焼けしたんですよ、めっちゃ。
だろうね、なんか腕がめっちゃ黒くなってるし。
あ、本当だ、腕黒。
めっちゃ黒くなってるんですけど。
バーベキューですか？ BBQ？
いや、これはバーベキューじゃなくて、今度またオリジンのこの YouTube の企画として釣りを始めようと。
ほう、釣りも手出した、
はい、
釣りか、うん、
先週このラジオ終わった2日後かな、土曜日に行ってきたんですよ。
これメンバーは、
僕とそば匠
2人
あ、
全体的なあれじゃなくて2人で始めようみた
い。しかもだから釣りをめちゃくちゃうまいというか、うん、めっちゃやってる人たちの動画っていっぱい上がってるんですよ。
あるあるね。
でその人たちが解説したり、うん、初心者の人はこういうのがいいですよとかやってるんですけど、うんうんうん、僕らがめちゃくちゃ初心者だと、うん、ゼロでやってみようと、一回ほぼ知識ない2人で
初めての釣り
ステップアップしていくみたいな、うんうん、この年になって釣りを始めようと。あ、まあ、でも言ってもショー、そばショーは昔この FM 那覇さんで、
あフィッシャーズ
ゲートっていう釣りの番組に出てたんですよ、
はいはいはい
ね、それこそ釣り好きのパーソナリティの方がいて、うんうんうん、その素人枠として進行役で知識ゼロのやつとして師匠が出てて、
うんうんうんうん、
でそこでお前は培ったものがあるだろうと、うんうん、で僕は今 YouTube でもうめちゃくちゃハイサイ探偵団さんを見てると、うんうんうんうん、めっちゃ釣りするからそういう知識だけはあるぞと、
うんうんうん、
そういうやつを実際釣りやらしてみようぜっていう感じの企画というか、でうちのそのマネージャー与那嶺が撮影で同行したんですけど、彼が過去にその個人的に釣りにハマってて実際やってたやつっていうのでポイントとかも知ってるし、
あ、場所、
はい、うん、でどういう仕掛けとかをやったらいいとか、言ったら僕この針、うんうん、糸結ぶのとかも知らなかったぐらい、うんうんうんうん、できんかったぐらいのやつだったんですけど、
私も釣り堀しか行ったことないからな。
もう準備されてるじゃないですか。
そう
自分たちで今日何釣りします、じゃあそれの針買ってきて、重りと針を糸結んで実際餌つけて投げてみたいなとこをやっていこうと。だからもう道具も持ってない。
え、買うところから始めたの？
もう買うのもそんな買うところに時間かけても何が何か分からんから、うん、もう釣り具屋行って初心者セットみたいな、
はいはいはい、あるな、
そっからリングレーの買いましょうと、でこれからやりましょうっつって、
あの細いあれだろ、
はい、
釣りの
細いちっちゃい、
うん、はいはいはいはい、
を買って、まあ本当にね朝6時に集合して、
え、ちゃんとしてる、
はい、3時過ぎぐらい昼、
うん、
どこ行ったの？
今回は佐敷、
うん、
南城市の佐敷にある知念漁港っていう、
有名というか普通に 漁船が出るような、
そう普通に漁港、
あれしょ、なんつう、なんだっけ、あ、糸引きじゃ、網引き、地引き、
あ、でも網もいっぱいありましたね、ね、
あそこら辺で。
え、釣果はどうだったの結局？
ちょっと動画見てください。
それは見ての楽し
み。これも配信はされてる。
いや今後だ、本当に土曜日行ったばっかりで、うん、これから、まあ、与那嶺が編集して出しますと。ただ
釣りか、
面白かった？
すげえ楽しかったっす。
あ、面白いんだやっぱ。
やりたいんだよな。
え、マジ？
うん、好き。なんかでも釣り堀しか行ったことないけど、この魚 が食いついた瞬間の引きとかは、
はい、ブルブルっていう、
そうあれはめっちゃ楽しい。
あれは経験したらやっぱりハマるというか。
一回まあ観光客で年1とか年2とかで来てた時に、東村でカヌーやってるところがあって、はい、でまあマングローブ この川の中とか海シーカヤックしたりとかするところがあって、もうあそこに年来るたんびに行ってたんですよ、
はい、
でそこの職員さんとが、まあ、来るたんびになんか偶然担当になって、
はい、
まあ、仲良くなって、なんかそこの 会社の社員の人たちがやる釣り大会、
はい、
あの県外、私がもうこっち住んでて、で県外から友達が来ますと、あじゃあ一緒にこのカヌー乗り行こうよって予約の連絡したら、その日あれなんですよ、ちょっと社員の懇親会で釣り大会があってって言って、って言って、あそうなんですね、じゃあ予約できないですねって言ったら、秋山さん来ますって言われて
社内の大会、
社内の大会ですって、秋山さんなら大丈夫ですよみたいな、年一しか行ってないけどと思いながら行って、この職員さんとで友達の旦那さん、夫婦で来たんだけど、はい、旦那さんがちょっとまあやると、
うんうん、
釣りとかやるから、まあ、借りて、あの道具は借りて、私完全なる初心者、海釣りとかは、
はいはい、
でやって何回もなんつうの、この引っ掛けたりとかさ、うんはいはい、なんかなくしたりとかさ、
寝掛かりさせたりね、
で一回あめっちゃ寝掛かりしたみたいな感じで言ったら、なんか動いてると、この先が、
はい、
これ魚食ってますよって言って10分ぐらい本当に格闘したけど、最後逃がしちゃった、
あ
糸切れちゃったとかあったけど、
でも10分ぐらいだったらまだ全然あれっすね、
いやでももう本当にびっくりした、だからもう途中で変わってもらったりしたけど、
釣りをやってる方たちがね、その要はかかるでしょ、は
い
は
い、
でよく釣りを正確に例えるでしょ、
あじっとしてられるみたいな、
じっとしてるとか、その何この押し引きを知ってれば釣れるとかさ、
はいはいはいは
い、いやこれこのかかった時の話さな、
はい、
でしょ大体が、
はい、
俺やったことあるけど釣りを、はい、かかったことがないから、もうこのここにもいかんから、もう面白いとかがないわけ、
あだから宝くじと一緒かなと思うけど、この夏のかかるまでの時間も楽しめる人かどうかとかで、
そうそうそう、
意外になんかせっかちな人の方が、あのこの研究して仕掛け変えたりとか場所変えたりとかするから上達が早くなったりするっていうのを聞いたことある、なんかあとはあれじゃないですか、釣る場所とかじゃないですか、川釣りなのか海釣りなのかとか、
いや大体もう防波堤からしかやったことない、
あ
なんかあるよね防波堤のね、
ルアーとか、事務所の隣というか裏の海でもいますもんね、たまに、
うん、いるいるいる、
この時期、
そうだからちょっと練習しようかなっていうのを、
いやでもいいの
楽しかったっすマジで、
一からやるのはちょっとハードル高いかなと思って、今行きたいのが元部にさ、イカダ、はい、イカダのなんか釣り堀あるの分かる、
分かんないです、釣り堀あるんだって思ってます、
釣り堀というか海の中に、はい、海にこういかだを浮かべて、そのいかだからこの網を下ろして海の中に、
はいはい、
でその中で結構ちゃんと 大きい魚とかも泳がして、
これってでも釣って持って帰っていいやつ、
そうそうそうそう、
まあ、そういう施設というか、
そうでだから深さによって魚って住むのが違うじゃないですか、
種類が
違うじゃないですか、
寝魚とか、
だから例えばタイが狙いたいんだったら、じゃあこの重りでなんか何センチまで糸垂らしてとかっていうのをやるなんて、自然な海がそのまま釣り堀になってるみたいな、
はいはいはい、これは何 いくらぐらい出てくる
の、他いくらぐらいだろう、でも結構、まあ、魚が結構大きいやつだから、
だって魚が絶対釣れるんだったらな、それはいい値段、
多分でもあれじゃないですか、釣れなくてもっていうの込みだと思います、
あ
1匹2匹あげますのあれなのか、
でも海そのイカダに乗るってことは一回離されるんだよな、陸からな、
もういかだですか、
ね、まあ、まあ、いろいろ
それが怖い、まあ、そもそもが、
うん、トイレも行きたくなるし、飲み物もほらあんな暑い時にさ急にコーラ飲みたくなる時あるさ、ね、
分
かる、あんな気持ちにもなるさ、
あ
でも 今でも麦茶しかないなみたいなあるさ
いや何の
ミネラルも取れるからいいじゃんいやでも不思議とだから水飲まんとと思って2リットルの水持ってったりとかしたんですけど、うん、めっちゃ飲んでたんですよ、なんか本当に不思議とトイレには行かなかったっすね、
でも汗かくでしょ、
そう汗で全部流れちゃうんで水分が、
こんなさ朝6時から行ったでしょ、
はい、
で蕎麦ショーと、まあ、あれ動画も回ってるからちょっとテンション上がるさな、
はい、
で大体何時ぐらいにおとなしくなるもんなの、8時ぐらいにはもうおとなしくなる、
8時6時に集まるで、その後、釣り具買って移動して、うん、釣り開始したのが9時前ぐらいだった
んで、あ結構
あ、はいはい、まあ、準備もあるからね、
そう事務所集合してオープニング撮ってとかもろもろやってたんで、で、もう本当にお昼前11時ぐらいには元気なくなってました
朝早いしね、
そう朝早いし
全然釣れたな、だから YouTube の方っていうのもすごいよね、ずっと喋ってるさね、
すごいですよマジで、
あんなな、
この間何しようみたいな、
うん、
何喋る、どうしよう待ってよ一回巻くわみたいな、もう本当に撮れ高あるからぐらいの感じ、ただ久しぶりにこのなんかアクティビティなことをしたなっつって、
いいな、
めっちゃ楽しくて、
いいな、やりたい、10
月のまた3日に今度朝4時半に集合していこう、
すごいね、
っていう場所はまだ決まってないですけどっ っていうのだけもう第2回を取ろうっていう話も出て、ちょっとこれは本当に目標を立てて、今後最終目標どうするっつって、いやハイサイさんとコラボしようっつって、
あ最終はね、
ただそれまでだからいろんなことやろうとか、船釣りしたりとか、もうちょい沖の方に行くとか、あのなんか離島行ったりとか、元部とかまで行って釣りするとか、いろんなことを経てからそうなれるように頑張ろうぜっつって今やって、
なんかさっきのね、しやさんのこのなんかほら外に出るのかとかっていう、なんかこのなんだ陸から離されるとかって、もともとダイビングやるからあんまりその辺はあれがない、なんか怖さはない、
うん、それもそれは別にないんですけど、
なんなら飛び込みたくなるもんやっぱ見てたら、
う
ん、
飛び込みたくなりました、これ最悪釣れんかったらもう飛び込んで泳ぐえって
マジで
それをそばしょよろしくなっつって、
いいな、
それをぜひね、どうなってるかどうか、じゃあ皆さんアップされたらチェックしていただきたい、は
い、お願いします。
一旦 CM 行きまして、はい、またメールツイキャストを紹介していきたいと思います、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております、懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと書いてメールをお待ちしております。今日すいません、僕がちょっと鼻炎気味でね、 鼻声ですけどもご容赦ください。一旦 CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中、パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、9月24日木曜日17時22分になりました。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、はい、お願いします。ツイキャスの方紹介していきますね。たけしさんこんにちは、今日は頭がいると。
ありますよ、
頭のアウトプットの T シャツかっこいいな。
ありがとうございます。
芝居寺岡博士さんおいっすー、
っ
あれひとみーがいる、いる
いるよ、いつもいるよ、
いつもいるよ、
ひとみー。
九宮司会しのさんこんにちは、初見です。あれ荒垣さんがいる、
いるいる、
秋山さんお風呂入ってこうねと言ってらっしゃいませ、武蔵さん、友木さん、ひとみさん、シアさん、リスナーの皆さんこんにちは、ショイ生放送お疲れ様です。お久しぶりです、沖縄大好きさんお久しぶりです。
ありがとうございます。
お久しぶりです、芝居寺博士さん当たったら久米島丸ごと買えるなと、奥当たったら
8億ぐらい当たったら、
いやそこは
買って、
買わんな、
買って買って
買って買って、ダイビングしに行くから買って
分かったよ分かった分かった。
タクシーさん、うん、そうワクワク料だと思えばハッピーじゃないですか、
そう
と
ハッピーですよ、ありがとうございます。
死ぬほどネガティブ人間だからな。
600円でワクワクが買えるんですよね、
自分も見たことあるけど物静かですよねと。
あそうそう本当に静かです。
タクシーさん、ドカンと一山当てようなんて思わず、頭みたいに1000円で喜んでればいいの、
う
ん、
そうそうそうそう、本当に今そう思ってる。だからちょっとさっきの話に戻るけど、うん、買い方を変えてみた今日は。
いろいろ対策練ってるんです、
うん、今までは1から43を選んでたの、ロト6の。
はいはいはいはい。
でもね、なんとなくね見た感じよ、パーって、
うん、
今までの
過去のやつね、
20以上から4つが多いわけ。
ほうほう。
あ
だから1位を当てようってまず思わなくなったの、もうとりあえず、
とりあえず数字を当てよう
と。そう数字を当てよう、うん、なので1等の何億は一回ちょっと夢として置いといて、うん、20数字の20から43っていう狭めた中で選んだら一応ほら確率高くなるちょっと、ま
あ、でそんな言ってたら後半とかなんか1から20で
一応締めてるわけよ。でだから今これでやってみて、またこれで進捗があれば、うん、今度はまた前半部分でやってみて、でちょっと
で今後はそれを組み合わせて、
そうそうそうそう、
徐々にね、徐々にステップアップしていくっていうのは大事かもしれないですね。
タクシーさん、ともき風邪ひいたの、鼻ズビズビだねと、鼻炎でね、
鼻炎なんですよ。
芝居てろかさん、ああ逃がしたのか、そうなんですよね。沖縄大好きさん、木曜オリちゃん不足解消中という、
不足ってどういう、
木ちゃんオリちゃん不足、
不足、
あそうそう、沖縄大好きさんが、そうした
ら、ありがとうございます。
喋れないな今日。芝居てろか博士さん、そうなんだよな、一等でなくていい、1000万でいい、
1000万が難しいんだって。だから
結構長くだな、
2等3等ぐらいの高額です
か、ね、高額ですよ。
はい、
いや当たりますよ。あそれでね、俺昨日ねあのテレビ見てたらね、あの、
はい、
あれ見たことある、あの占ってもいいですか、
ね、あはいはい、
なんかタイトルだけは。
あなたたち占い信じます？
僕は意外と信じます。
あいいね、
あんまりかな。
じゃあね、まずね、俺がね昨日見ててこうネットでちょっとやってみたら、はい、当たってたの俺のことめっちゃ。
お、
無料でできるんだけど、はい、トモキ一回やってみるから。
あ、じゃあその質問というか、
あ、あなたに質問するよ。生、はい、年月日教えて。
うん、西暦がいいですか。
うん、
西暦は1989年。
9、はい、
はい、5月26日生まれ。5月26日生まれ。
はい、
双子座の32歳です。
いらないいらない聞いてない聞いてない。
出生時刻とか覚えてます。
出生時刻、
そんなのまで入れるわけ。
あ、でも、うん、朝方っては聞いてる。朝は4時頃とか。
おお、ここまで分かったらもう完璧です。
確か
出生地は沖縄ですよね。
はい、那覇ですね。
那覇ですよね。あなたは男性ですよね。
男性です。
はい、もう出ましたよ。
あ、それだけ。
うん、なんかね俺やった時本当にちょっと当たってたの。これ聞いて本当にお前当たってるって。まずトモキは、まあ、新月という天性、クリエイティブ、ね、発想、芸術的センス抜群と社交的、
お、
人気者タイプ、どこに行っても好かれる。これなんとなく当たってると思う。
あ、はい、まあ、うん、ね、まあ、
ここですよ。ただ強がってはいるものの表面上、はい、本当は寂しがり屋常にぬくもりを探している。
これよくさ、なんかモテる男性のあれじゃないの
なんかそんな感じしない、自分の中で。
まあまあ言われてみればっていう。
言われてみれば、はい、うん、今あなたのオーラの色赤色です。
赤、
うん、エネルギーの中心は頭にありますと。
お、
うん、でね、トモキのね、あの今の聞いてもそんなピンとこない。まだ、
まあ、まだ、まあまあ、ありがちだな、信じはするけど
ありがちか。そっか、なんとなく。まあな、周囲から見たあなたはね、人間関係の輪を広げることが熱心なあなたですね。
読み方が雑なんだよね。
トモキがいたからこそみんなに溶け込めたと感謝している人もいるんじゃないですか。
いるかな。
盛り上げ役部というか、人を人をつなぐ点で一目置かれてるんじゃないですか。そうでもない。
わ、どうだろう、あんまり分かんないその辺は。その直接そう言われた経験があんまりなくて、そう思ってくれてる人はいるかもしれないけど
なんかあんまり、なんか俺がやった時とこのピントあれが、あ、じゃあここまでね、トモキ感情が非常に高ぶってることが分かりますと。今赤がオーラ。
あー、ね、いや釣りってもうそれは、うん、
ほれ釣り、そのため何かを創作したりして、感情に任せて行える恋について優れた結果を残すでしょう。
あら、
しかも今恋に落ちやすい状態ですよ。
あら、
うん、ただ大きな判断をするのは控えてください。冷静になった時後悔する確率の方が高そうです。何か大きな判断をしようとしてませんか。
大きな判断か、
うん。そしてこれ、あなた頭にエネルギーが集中してます。これはですね、はい、自分の中でオーラパワーが高まっていることを冷静に受け止めてください。一番今がいい状態ですと。
あ、じゃあいろんなことやった方がいいのかな今。
そうですよ。で、あなたが運命の人と出会うのがもう来年の9月26日となっておりますので。
来年の9月か。
はい、9月26日に、
ちょうど1年後ですね、
うん、頑張ってください。
ありがとうございます。
どう、当たってる気しない別に。
いや、当たってる部分もありますよただ外れてる部分もある
あ、そうだ、俺昨日これやった時めっちゃすげえってなのに、
生まれた時間が分かんない。
そう、出生時間が定かではないから、そこが影響してる可能性はありますよね。
82年。
83年です。83年12月28日。
何歳、
今36。 20?36。
12月28。
いい加減に覚えてよ
あなた何時に生まれたの。
何時だろう。
じゃあ不明だな。
全然知らない。
沖縄県。
いや違う、埼玉県
埼玉で生まれだ。
はい、
どんな顔してたんかな。
埼玉県かな、そもそも。
いや埼玉県だぜ。
生まれた病院も知らないよ。
あなたはね、朝日という天性を持っています。
朝日、
うん、マイペース、冒険心旺盛なあなたね、陽気で気楽で気分が乗ればどこまでも大胆不敵。その割に少々人見知り、誰もがあなたを好ましいと思うと。当たってる。
いや、
周囲から見たあなた、困ってる人がいるとアドバイスする。何事にも親身になったり優しい。どうですか、
これ俺俺こっちの方が当てはまってるんだけど。
いや、なんかこんなのってさ、さっきのトモキもなんかこの典型的になったるけど、ほらなんか、お前強がってるけど本当は弱い部分あるだろうって言ったら女子はコロッといくじゃないけど、
はいはいはい、
とかなんか真逆なこと言ったら大抵当てはまるじゃないですか。明るいけど本当は人見知りとか、まあそれは人間誰しもそうでしょって思ってしまうから信じないというか、なんか
そういう、いやいや、それ誰にでも
当てはまるやつ、誰にでも当
てはまる、もう嫌だこの人たち。もっとさハッピーにならないのこれ聞いてさ、あそうだよなって、
とかなんかそのだから周りを助けてくれる優しいとかに対して、あそうそう私優しいとかって乗る人間の方が私はどうかと思う。
そうだよな、それはそうだよ、それはそうだよ、それはそうだな。
だからなんかだから頑張りなさいじゃないけど、うん、なんかこうって言われるとなんか、うん、なんか多分素直じゃないから、
あ
でなんかよくタロット占いとかも一回してもらったことがあるんだけど、最後の最後に言われたのは、はい、あの秋山さん全然心の扉開いてないから、あんまりこのカードをなんか結構いいあれが出たんですよ結果的には、うんうん、こうなんか引いて、
タロット、
そうそうそうそう、うん、あ今そういういい時期ですねとか、うん、新しいこと始めるのに向いてますよとか、うんうんうん、なんか将来成功しますよみたいな感じを言われるんだけど、あって分かんないじゃないですか、
うん、
別に今にすげえ不満があるとかでもないから、あそうなんですねみたいな感じで言ってたら、うん、なんか最後の最後でめっちゃとあれですねって心閉ざしてますねって言われて、
あでもこれに関しては閉ざしてるっていうよりもあっちの人があまりにも乗ってこないからそう見えたかもしれないな、
だから警戒心が強いというか、
普通はもうちょっと乗ってほしいさ、あそうなんですかとかあっちからしたらよ、
うーんだすごい、なんつうの、だから手相だったりなんとかで、だからそれこそさっきみたいにこの恋に落ちやすいですとか、なんか運命的な出会いを何月何日にしてあなたは来年結婚しますが当たったら信じるよ、でもなんかそこまでじゃないさ、でなんか最後の最後にはなんか運命は変わりますって言われたらなんか、うん、あーはー
でもヒートが出会う人、うん、俺も2021、トモキも2021年だったんだけど、
はい、
あなた2022年の5月結構遅め、
再来年だ、
再来年
いいぐらいじゃないですか、
いいぐらいですね、
あと1年はじゃあ遊んでていいってことですね、
うんうん、まあまあまあね、うん、まあいいでしょう
何の話だったんだろう結局、
そうか、どうなんでしょうね、みんなそんな占い信じないんだね、
自分の占いをする経験がそんなない、うん、もう本当に目覚ましテレビの星座占いぐらいしか見ないので、
あ本当、はい、あの新聞とかの見ない、
全然見ない、新聞見ないもん、
新聞にさ、
新聞を取ってないの、
11月生まれとか何月生まれで載ってるじゃん、
あでもだからそれはでも目覚ましテレビとかそういうあれでしょ、星座占いとかと一緒でしょ、
うん、
いやなんか私 A 型のヤギ座なんですよ、
はい、
ほうほうほう、
でイノシシ年なんですよ、で、まあ、あるじゃないですか星座占いで、はい、ヤギ座の人はとか、うん、A 型の人はとか、動物占いもかな、大体が真面目、
うん、
愚直、
うん、
のっぽ、運がない、
運がない、
だあんまなんかこう器用貧乏じゃないけど、
うまく立ち回れてないみたいな、
そうそうそう、まあ、真っすぐだし真面目なんだけど、そもそもヤギ座自体があんまり運がないみたいで、
うん、
この下半身魚じゃないですかヤギ座って、ヤギこの星座
分かります、そうなの、
そうそうそうそう、
え何下半身、
上半身がヤギで下半身が魚なんですけど、
え何する、気持ち悪い、
そうそう、ヤギが水辺で水飲もうとしてたら何かが、まあ、多分、まあ、肉食獣みたいなのが出てきて水の中に逃げようとして慌ててて下半身しか魚にならなかったのって、ギリシャ神話的なあれですよ、でだからこの星座にされ その姿を星座にされてるから、ヤギはそもそもだからちょっと間抜けというか、
なんか十二星座の中にじゃあ魚っぽいのが2ついるんですね、魚座と、
魚座とねそうそう、だからヤギ座の人は真面目なんだけど、そういうなんかちょっと
抜けてる、
そう抜けてるというか、
面白、
あそんなあるんだね、幸せになれない的なのがあったりとかで、 A 型もほら真面目とか、うんうん、なんかってやるじゃないですか、でイノシシ年は12エトの一番最後じゃないですか、うんうん、だからあんまなんか全てにおいてあんま報われないというか、不幸にはならないけど、なんかイエーイっていうテンションにはならないみたいな、があるから、あんまだから、まあ、それも含めかな、なんかあんまり占いで何言われても、まあそれはそうですよねとか、
占い、
そもそもなんかこう占いって一番最初に何占いたいですかって聞かれるじゃないですか、
うんうん、
仕事とか、うんうん、結婚とか、
それが
もうそれがない、
ああ
別
だから、え、ないの？
なんだろう、今に対してだから、俺
全然いっぱいあるけど、
めっちゃ不満があるとかではないんだはず、
あ
すげえ目標があるとかなんかっていうのがないから、なんか何に対してもふわっとしてるのかなと思う、確信つかれない、 っていうなんかのがある。
だから占い師の種類にもよるというか、うん、いろんな占いあるし、うん、いろんな占いの方法でやってる占い師さん、タロットだったりそれこそあるじゃないですか。僕その昔ですけど、うん、中学生の時に、
うん、
ユタの子の同級生がいたんですよ。そいつもそういうのを持ってたりとかして、霊感強くて、うん、ユタ中学生なのにもその時点でそういう仕事してたりとか、
すご
いするぐらい強い子で、そいつというかそのユタの方って、うん、この占い的なことも言ったらもうちょっと、
まあ、守護霊的なものが見える
とか見えたりとかするらしいんですよ、
うんうん、
だからその困ってる人を助けるのももちろんあるけど、なんか将来に不安持ってる人にそういうもう将来のことを教えることができる的な、
うんうんうん、
言ったら未来が見える的な力もある人はあるらしくて、うんうん、その子がそれもやってると、
うんうん、
で僕ら同級生だったからもう遊んでるノリで俺将来どんなからぐらいの感じで聞いてたりとかしてたんで、まあ、それがことごとく当たるんですよ。
へ、
このあの社交的でしょとかその占い的な言い方とかじゃなくて、あの本当に
ズバリ、
はい、本当に来年ぐらいこの中学校卒業したぐらいで免許取ってバイクで事故るからマジで気をつけてよみたいな、もうめっちゃ具体的に言うんですよ。
どうだったの。
あでそれは言われたの僕じゃないですけど、うん、そいつは本当に高校の時に事故って3ヶ月ぐらいかな全治、だからみんなでお見舞い行ったりとかして、あの時のあいつのあれ当たってたなっつって、
この方今何してるの。
いや分かんないですよ。そいつ中学卒業して
消えたの。
もうそのユタの仕事、ユタ的なやつの仕事をするっつって高校進学しなかったんですよ。
うーん、
そっから一切僕ら同級生と連絡が取れなくなって、それ以来分かんないですけど、
その子がもともと存在してないっていうことはない。
はないと思う。大丈夫です。実態はあったの。ただだからそれを僕らはすごい信じてて当時、
うん、
で彼女曰く女の子ですよ、もちろんユタだったんで、うん、なんか
ユタって女の子なの。
なんか女性の方が力強いらしくて、この家系的にも、でその曰くですよ、宝くじとか、うん、それこそ、うん、当てようと思えば多分当てれるよと。このロト6とか
数字番号が分かるから、
ただやっぱそれは倫理的にというか、多分ダメだと思うからやらんけど、
なんかそういうのに力使うとなくなるとかいう話もあるよね。
そうそうそう、
あと天罰下るとか、
下るとかね。
やっぱこういう人いるんだ。なんかこういう話好きなの俺、スピリチュアルっていうの。
そうだから僕はどっちかというとそのこの巷にある占いとかじゃなくて、うん、そういう霊能力的なので、
あ
なんか見る人いるじゃないですか、
うんうんうんうん、
とかの方が
まだピンとくるっていうか、ね、
あそうだ、その子のエピソードというか当たってるなっていうエピソードが僕も一回体験したのは、僕の親父がすごい仕事に悩んでる時期があって、
うん、
この自分が ずっと20年ぐらい勤めてきたあのセスナ機を飛ばすちっちゃい航空会社みたいな のパイロットやってたんですけど、ここがなんか内地のすごい大きい会社に買い取られて、
うん、
なんかいろいろ変わったらしいですよ、
うん、
それで先行きちょっと不安になってきたと、
うん、
ただもう50も超えてるし、もう何年したら定年だし、うん、辞めるべきかそれとも辞めずにっつって、本当にその時期親父がすごい憔悴しきってたぐらいの感じの時に、俺がそういう子いるっていうのを聞いて、ちょっとマジで相談してくれんかと、
お
どうしたらいいか、
親も
親が、
はいはいはい、
多分直接言ったらお金かかるから、はいはいはい、お前の同級生パワーでさみたいな感じで、うん、一応軽く本当に遊んでる時に聞いたんですよ、
うん、
したらあすぐ辞めた方がいいよっつって、もう即答で、
へ、
親父が今仕事辞めるかどうか悩んでるぐらいしか言ってないのに、この買われてなんかいろいろ変わってるとか言わずに、親父がなんかそういうことを言ってて、って言ったらあすぐ辞めた方がいいよっつって、
うん、
すぐ辞めて退職金もらえるうちに辞めた方がいいと思うよっつって、手だけ伝えといてって言われて親父に伝えたんですよ、うん、親父もあそうなんだっつって、ちょっと考えるわっつって1週間後ぐらいに親父はもう辞めると決めて辞めたんですよ、
はいはいはい、
そしたら本当にその次の週にその上の買い取った会社がなんか摘発されたかなんかで、
脱
税かなんかで、でそのまま潰れたんですよ、で買われたから親父が勤めてた会社も潰れたんですよ。
退職金もとかの話じゃなくなってたんだ。
そう、
いや1週間違ったら
そうもらってなくなったんですよ会社。
すげえ、何これ。
だから1週間ずれてたら ただの倒産で、
もう
給料ももらえないとか、
ただ職を失っただけだったんです
よ。へえ、
いやいや、これすごい、これはすごい、ちょっとこういう話好きよ。
そうだから、うん、それで親父がすげえって
あんまなんかトモキのお父さん像聞いてるとあんまテンションそのすげーのテンションがね、ね、
そうそうトモキのお父さん今までの話聞いてたらこんなの信じない
昭和のね、
うん、昭和の親父っていう感じだったんですけど、ね、本当にだからその時は結構親父が初めてこんな弱ってる姿見たぐらいのやつがうわーってなってもう
なんかそういうのだったら信じる信じるというかね
そうそうその子になんか今後相談して次仕事どうしたらいいみたいな
もうめっちゃめっちゃ相談してるやん
ここでまたさあの CM 前だけど、はい、ここで神秘的なのがさこの子がもうそこからさあの一切会ってないっていうのがさ
そうなんですよだから
なんか神秘的っていうか
それいやもう本当に多分そういう仕事をされてるってなって要は
も
う、
ね、俺らが目につかないところで ね、
そうね行ったりとか
そうだからもう15年かもう中学3年の時卒業して以来だから会ってないからはいというわけで一旦 CM 行きましてね、
はい皆さんもこんなのあったら教えてください
そうですねメールツイキャストをまた紹介していきたいと思います、うん、それでは一旦 CM です
ただ今オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエアラジオアプリリスラジツイキャスならスマホからポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね待つかのように
9月24日木曜日10時41分になっております木曜日チャンプレートに
やっておりますよ
はい、はいまあ、占いの話してますけどスピーディーワンダーさん、はい、ツイキャスで、はい、うちの嫁は有名な占い師に痩せた方が可愛いよ痩せなさいって占いと関係ない結果だ
これよちょっと失礼じゃねえか
なんだわ占いでもなんでもない
し占いでもなんでもない
よ可愛いよじゃなくて
世間話やし
そう痩せた方がこの運気が巡るとかそれっぽいことをまだ付随させてるんだったら
そうだよねそれだったらまだ、はい、あそうなんだ、ね、
これもやっぱ一因あるんだみたいな
風水的なもんかなとかもあるし
思うけど
綺麗に可愛くなるよ
可愛いよあ俺私の知り合いのがなんつ元祖、うん
はい、
占い、うん、占い行って、はい、あんた目つき悪いねだけ言われたって知らんだからなんだわって言われる、メイキングひなさんこんにちは
こんにちは
誕生日時点に運命の人の誕生日に旦那の誕生日があったなと
へえやるねやるねやっぱあるんだこれはでもさそれを知っててこの方にアタックしたわけじゃないんでしょ結婚したわけじゃ、
まあ、たまたまじゃないですか
たまたまなんだよね
結婚した後に見てみたらじゃないですか、
うん、気づいたんだ
そういうのがだから結果というか、
うんうんそうだね、
結果が分かればおーってなるはしますから、
ね、最初からそれをやるとまた、ね、ちょっとおかしくなっちゃう
武蔵さん目覚ましテレビの占い見てワーストで対策ができそうなら対策して、うん、できそうもなければスルーするかな、うん、いい占いは参考にします、
ね、あ
確かになるほどね、う
ん、千葉太郎閣さん、うんまあ、さっきねあの八木坂云々とかいろいろ話してたけど、うん、不幸にはならないけど大成功もしないってこととそうですねなんか縁の下の力持ち的な感じかなって芝居太郎博士さん、
うん、
インチキなのがほとんどだけどね
あまあまあまあね、まあ、
それがね、
それもね、
スピーディーワンダーさん、うん、ある意味荒垣さん自体がスピリチュアル
おお俺がスピリチュアル
旧具しかしのさん、うん、荒垣さん、うん、僕は今の仕事辞めた方がいいか占ってと
あのねやめない方がいいよ、うん、やめない方がいいよ
あメイキングひなさん、はい最近分かったのとそうは感じないけどと運命とは感じなかったなあのあれだよねなんか博多華丸さんもそれこの占い師というか占い師として商売してる人じゃなくてなんかまあ一応見えるとでもなんか多分掃除のおばちゃんとかそういう普通の人が見えるみたいな感じで今まで別の芸名でやってたんだけどもうなんかなんかそこの職場を辞めるかなんかでおばちゃんに辞めますって言ったらもうずっと言おうと思ってたけど芸名変えてなんか来年東の方に行きなさいって言って
東京来たの
そうそうで、なんかこの芸名も博多華丸がいいよって言って博多華丸大吉がいいよって言ってで東へ行きなさいって言って行って M1
R1 か
賞レース取って、はい、あのそこから有名になったって言ってで、今もその人と付き合いあるって言ってましたけどだからなんか一回ね。
でも俺も一回言われたことある。このちょっと言ったっていうのかな。なんかこういう方にね、九州に縁があるから九州に行きなさいって言われて。
へー。
九州 なんで九州なんだろうっても思ったし、その時は
まだ行ってないですか。
行ってないんだ。だってもう10年くらい前だからな。
だからそれを言われるじゃないですか、うん、検証したいから行ってみたくなりません。
ああでももう俺はもう演劇やって10年目になってたし、行くなら東京みたいなイメージだったから、九州かと。なぜに九州なんだろうみたいな。
でも九州の地域ローカルで爆発してそのまま東京進出もあるかもしれないしね、
ナックス的なあれもあるかもしれないじゃないですか。
10年前ってそこまでね、なんか YouTube とかネットがやってないから、まあその辺は分からんけどね。はい、一回見てもらいたいで、なんか、まあ、さっきもね言ったけど、占いっていうよりユタの方とかはなんか昔は本当にそういう霊能力的なものも信じてなかったわけ、うんはい、いやいやこんなの分かんないさみたいな、はい、でもだんだんやっぱ年取ったら、はい、なんかちょっとそういうのもあるだろうし、ちょっと頼りたいなっていうのもあるよね、うん、あなんか
占いも一つのもうメンタルサプリメント的なところありますから、
うんうん、そうだね、うん、要はいいところだけ取ればいいと思うんだよ ね、うん、あとは本当に自分がぐさっときたのをただちょっと直してみようかなみたいな、うん、
知り合いがあの占い行ってから、私来年結婚するって言われたっつって、あそう
だからこの方にとってはそれがもう本当に
一つのサプリメント的な、な、
うん、何回結婚するのって思うけど、
一回その気持ちを奮い立たせるあれじゃない
そう、じゃあその来年の結婚に向けて相手を探すんだったら、うん、まずはちょっとこの身なりとかを、ね、きれいにするとか、る、ね、料理できるようになろうとかっていうのに発展していくのが一番いい例なんでしょうね。
あ、一番いい人、いい人なんだね、はい、その人は。あ、なるほどね。
でも引っ張るわけじゃないけど、さっきのトモキみたいな体験談、うん、本当にあのリスナーの方であったら来週ぐらいちょっと聞きたいな、いっぱい。なんかこんなのすごくない？
単純に。
そう、
なんか
僕らも純粋にそれを信じてたんで、
ね、だって目に見えないこととかさ、こんなこと当たるかねっていう。
そう、だからちゃんとだからこういう将来こういうことになるよとかもすごい事細かく言ってくれるし、うん、なんか、まあ、ちゃんとそのなんていうんですか、ユタ的な霊が見えて除霊するとかもできるみたいな、うんうんうん、だから本当に中二の時に一回このすごい、まあ、事件ではないですけど、僕らの学年でなんかその子、この移動教室とかのある時のうちの学校の音楽室、うん、音楽の授業だけ一切出なかったらしいんですよ。
誰？
その子が。うん、音楽室にヤバいのがいるっつって、
ああ行きたくないと。
そう、行きたくないというか、これは行ったらダメだと。で、相手も私のこと分かるから、見えてる、
あついてきちゃうんだ。
そうで、なんか問題起こすと、うん、だからいつも音楽の授業だけ出てなかったと。
でもこれは待って、普通に考えたら先生はダメさ。
いやでも その子がそういうことをしてるっていうのはもうも
ちろん分かってるから、
まあ、まあ沖縄のあれもあるだろうしね。もう
あると思いますし、
もうじゃあこの子はじゃあいいよってなっ
ち
ゃうの。
はい、
音楽出なくていいよってなるので
、その時だけも別の教室で自主学習してるとか、だから遊びに行ってサボるわけじゃなくてみたいなのはちゃんとやってて、たある日その子がいるクラス、僕の隣のクラスだったんですけど、2年の時はそのクラスが音楽の授業で行った、その授業終わって教室戻ってきたら、その一人の女子がすごい急に泣き出して、肩が重いと、わわ泣いてるみたいなの言ってた日が、なんかこのなんていうんですか、沖縄でよくあるこの終戦記念日とか、そういうなんかの平和記念の次の日とかぐらいだったのかが、結構その霊
が活発に動く
日の次の日ぐらいに、その音楽の授業終わった後めっちゃ泣いてる、したらそれがどんどん移って、そのクラスの女子が3人4人ぐらいわわ泣き出して、原因不明 そのパニックになった時間帯があって、そしたらその移動教室先に戻ってきて、その子は別の教室いたのに戻ってきたら、もう近くに来た瞬間にあーってなって、一回職員室に先生呼びに行って、 なんか葉っぱ、なんかの葉っぱ、大きい葉っぱと、なんか塩とお酒用意してもらえませんかつって、でこの教室借りますつって、空いてる教室借りて、もうその子の除霊タイムが始まって、授業、次の授業一旦もうやらずに、そうっていうパン、なんか事件もありましたね、一回。
めっちゃ本物だな。
はい、で本当にその子が入って10分15分ぐらい授業もできずに止まってたんですけど、終わった後に、まあ、この子とこの子は一回模型室とか行かして寝かしといて休ませてあげてくださいっつって、この後は2人は多分大丈夫だと思いますみたいな、もう本当にしれっとやってしれっと戻る。
その子も見た感じ普通？
普通です。
普通に
ちょっとテンパーだったぐ
らい。部活とかやってた？
いや、やってないですよ。だからもう基本学校終わっても 速攻家帰ってその仕事があると。
あ、仕事、うん、じゃあ普通なんだもん見た感じも
普通
です。なんか来週あたり深夜さん騙されそうだな大丈夫かなこんなに乗り前のめりになって話す。
いや本当にさこんなん
大丈夫なんかラジオ聞いてた人が知らんパーしてからさなんかその辺でさ深夜さんにさ私ユタなんですけど見えるんですけどなんか深夜さんなんか来週こうでこういうこと起きるんでなんか今この塩買いませんかって言ったら金出しそうだな
美人だったら買うかもしれない。
あ、いやいや
大丈夫だ多分
いろいろ大丈夫かな、うん、メール来てますので紹介しましょうね、うん、はい、劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないともきくん、はい、劇団オゼの大城駒さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です、
はい、略しない、
かなり意外かもしれませんが、うん、キューグシカシは一足お先にカラッカラです。
カラ
カラ、さて霜っぽい話はこのくらいにして、
うん、っぽくなかった。
ところで皆さん、うん、ツイッターの更新お疲れ様でした、
うん、
荒垣さんもバイトお疲れ様でした、
う
ん、
ありがとうございます。
いや、お疲れ様でした、はい、ところで最近このラジオのツイキャスを見ていて思うのですが、うん、荒垣さんが人の話を聞いてますね、
う
ん、
あれ、そう言ってくれるようになった。前から聞いてますよちゃんと。
以前は人の話を聞いてないくせに変な返事をしたり、うん、わけのわからない話に脱線したりしていたのに、うん、最近は普通にキャッチボールになっている感じがします。
もう当たり前の話です。
荒垣さ ん,
ん、
誰か偉い人にでも怒られたんですか。
なんだよ。やそんなことじゃなくて最初からちゃんとできてる人間なの、
うん、どっちにしてもいい傾向だと思います。
ありがとうございます。
このラジオについてミーティングしたのに、うん、なぜか携帯の待ち受けを金運アップの画像にした人と同一人物とは思えませんでも荒垣さんをいじるメールを書いてた時、うん、書いてきた僕としてはちょっと寂しく感じます。
あ、確かに、
うん、言い換えるならちょっと寂しく感じます。
言い換えてない
です。ということで今の荒垣さんはただの普通のおじさんにしか見えません
やばい、逆に下回ったんじゃないですか
そうか、普通のおじさんになっちゃやだよ
ニリ、以前の荒垣さんの方が魅力的だった気がしますが、うん、パーソナリティの皆さんどう思いますか、うん、やっぱりミキサーくらい覚えた方がいいと思いますか。
ミキサーね、もういいかな
確かに、うん、8年間やってないな、うん、さてそんなどうでもいい話はこのくらいにして、うん、今日は皆さんと同様朝から仕事をしています。
あらら、
そして明日の朝まで仕事です。
あらら、
お疲れ様です。
ニリでも今日は休憩時間があるのでツイキャスに参加できます、うん、噛み砕いて言うと休憩時間があるのでツイキャスに参加できるということです。
まんまです。
荒垣さん聞いてましたか。
聞いてた聞いてた。
荒垣さんの原付のナンバーをこっそりかまぼこにしておきますか。
やめてください。
さて皆さんはうちの職場ブラックだよなと思うことありますか、もしくはありますか、うん、1人9個くらい教えてください
ないな。
さて前置きはこのくらいにして今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うん、昔ミクシーで女性の足跡を追跡した人はリアルに可愛いのでこの辺で
ちょいちょい出てくるミクシーのやつ面白いな。
キューグシカシの俺でした。
俺も42のおじさんですよ。そんなもう言ったらダメですよ、こんな昔。
ありがとうございます。
毎回ブラックな部分9個聞いてきますけど、うん、9個答えたことないのに毎回聞かれるからもう何個も保ってるから。
タケシーさん、うん、来週頭が自慢げに数珠買ってたらやばいな
あ、そうだね。
ちなみになんか俺の親父買いましたよ。
何を。
数珠。
あ、その人から。
そいつが、いや別にそいつが勧めたわけじゃなくて、自らこのいいやつを使った、本当に 2,3 万ぐらいするやつ買って、
あ、要は一回こういうことがあって、
もう、まあ、まあちょっと信じようっていうか、まあ、そういうのも取り入れてみようかな的な。
でまたそいつがすごいやつというか、 なんでそんなこともできるわっていうやつなんですけど、うん、この数珠だったりお守り的なやつにその力を込めることができると、付与することができると。だからもうそれを聞いた親父がその 2,3 万ぐらいの数珠を普段つけて家帰ってきたら取って、このちゃんと専用の巾着袋みたいなのがあるんですけど、それに入れてちょっと高いところに置いてあるんです。それを大事そうに出してきて、これを頼むっつって俺渡されて
もうメロメロだね、はい、その人に信者だね。
やってもらいましたよ。本当に本当に一瞬で終わりましたよ。
本当に。でもその人が多分本物だからこそ、なんていうの、そういう金儲けとかにしないっていうあれなんだろうね。だってこれだって変な話ね、お金取ろうと思えば全然取れるじゃないです
か。全然取れると思います。
でもそれをなんか友達のお父さんだからとか本当に必要だからってやってくれてるっていうあれだから、はい、
本当にこう数珠を手の上に置いてポンって、あのバルセやる時みたいにポンって置いて、もう本当に20秒ぐらいこうなんか念じてるの、なんかボーっとしながらグーってやって、はいっつって、でこれ一応月が出てる人は月にあの当ててねみたいなアドバイスも。めっちゃ忠実にやってましたよ親父。
すげえよすげえよこの人の今が知りたい。
そうだから会いたいっちゃ会いたいですよ、う
ん、ななやべえな深夜さん来週ズズつけてるはずな
来週ズズとこっちなんかあのネックレス、
ネック
ジャンプの後ろにあるようなさ、
これで宝くじ当たるよって
ズズつけるのいいですけど、つけすぎ注意してくださいね。
あ、ダメな
の。でも結局好きな人結構見るよね。
その頃中国とかじゃなくて、うん、僕本当にこの間先週ぐらいかな、うん、久しぶりにモノレール乗ったんですけど、うん、肘まで数珠を両腕に
入れてったんです
よ。
怖い。何この人ってなって。
本当に
それ単純な見た目の問題やし。
死に笑いそうだって。
霊的なものがうんぬんとかじゃないさ。
デジャ面白かったんですよ。笑われますよ。肘まで手首から肘まで数珠を本当に30個ぐらい両腕につけてるんですよ。
真面目な人。
いやもう常にずっと舌打ちしながら、
あ、ちょっとあ、
足踏みドーンとかしながらモノレールにずっと乗ってる人、
そういうパターンの人
の人がつけてたから、気をつけてくださいね。実のつけすぎには。
いや今日はめっちゃためになる話、面白い話引っ張ったな、
まあ、占いとかもね。
マジで皆さんの何かあったら聞きたいな。
皆さんもね、
スピリチュアルオカルト何でもいいですけど、
そうですね、そういう話するのも
好きだな。
あ、メイキングひなさんから、はい、うちの旦那がロトで中途半端な金額当選すると誰かが怪我すると、今年の初めに息子が骨折してしました。
あら、
中途半端な金額当選するとって、俺中途半端な金額だよな。
1000円とかじゃないはずよ、もっともうちょい高いはず、
もうちょい上ぐらい、
5万とか10万とか、うん、
誰かが怪我するって、この中から誰かが怪我したら俺が当たった時だと思って、
やめて。
マジで請求するから、ね、
そんな、その未来予知やめて。はい、というわけで、はい、本日は木曜日ジャンプ以上でございます。たくさんのメールツイキャスありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。というわけで、はい、お相手は私ともひと、
荒川慎也と
劇団音から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ。